先ほどもお話しましたけれども、白馬キャンプが7月の27、28、29、まあ、プロキャンプを入れたら26からですけれども、あります。長崎駅からですね、バスがいつものように出ますので、行かれる予定の方は早めに申し込んでほしいと思います。堺牧師ですね、堺姉妹の方にお願いします。あと、飛行機で、ちょっとバスが長すぎるという方ですね、飛行機で羽田、あるいは他で羽田行ってもいいですけども、羽田からもバスを出そうと思っておりますので、飛行機で羽田まで行って、羽田からバスに乗るというパターンもありますので、羽田からのバスもありますので、羽田までは飛行機で行って、そこからバスで行きたいという方もおっしゃってください。宮崎の方なんかはですね、ご年配の方が多くて、飛行機でみんな行かれて、羽田から、バスで行くという形になるみたいですね。ですから、いろんな形がありますので、ぜひですね、来ていただきたいと思います。またですね、8月には教会キャンプを予定しておりますので、そちらの方にもぜひですね、来ていただければと思います。今年はまだ決定ではありませんが、発声とかですね、ドラムとかですね、ピアノとかですね、あるいは合唱というか、先生、そういうゴスペルとかですね、そういうこともなんかいろんな分けてですね、そういう学びと訓練の時の文化会も作りたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんですね、今からですね、4月の白馬と8月の教会キャンプに、来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それとですね、しもべたちはもう決定してるんですけど、その時に、今まではしもべというと十字架のタバコだったんですけども、今回はさっき言いました、手に届く賛美をしようと思ったんですが、その時にですね、子供たちに踊ってもらおうと今思っております。でまだ決定ではないけど、おそらくそうなると思いますので、全く今までとはイメージチェンジをしましてですね、いつもマイナーでですね、パワーと迫力で勝負するって決まったんですけど、今年はですね、喜び、地上の喜びじゃなくてね、世の喜びじゃなくて、本当に天の喜び、最悪の中でも来る喜びっていうんでしょうね、もう本当に最悪の時にも喜ぶ、死を飲み込んでいく喜びっていうんでしょうね、本当に西高の丘にあの時降りた、その喜びを神様に求めて賛美したいと思っています。ですから、子供たちと一緒にですね、賛美したいと本当に思っていますので、ぜひ皆さんに乗ってくださって、白馬に一緒に行ってですね、一緒に神様を礼拝していただければ嬉しく思います。そして、説教に入っていきたいと思いますが、先週ですね、私はいろんなところに行ったんですけれども、一つは久留米に来ましたら、久留米に来てらっしゃる方が、実は島原出身で、先々週島原に自分のお母さんとお姉さん、島原大臣ですね、もう結婚されて別のところに住んでらっしゃるんですけど、そのお母さんとお姉さんを連れて島原聖会に来られたんですね、先々週ですね。で、実はその時ですね、お母さんが耳が悪くてですね、非常に聞こえにくいんですね。私の母といい勝負だと思います。ところが、その島原聖会で島原教会がマイクを使わなかったんですね。だから私は声が大きいし、届く範囲ではあるんですけれども、やはりいろんな方がこれから来られるからですね、マイクを使った方がいいなと思うんですけども、使わなかった。それで、久江さんが、喋る声がですね、全く聞こえなかったみたいなんですね。私もできるだけ大きい声でお話をしたんですけども、やはりあんまり大きい声で話すとですね、今度は他の人がいるんですので、それもあってですね、ちょっとやっぱり聞こえないとつまらないですよね。ちょっとなんか、面白くなりそうにしておられたので、セミナーが終わった後、正解の前に行ってですね、いろいろお話をしてきたんですね。で、終わってからお祈りしようと思ったんですけども、そんな長く説教したわけではないんですけど、最後の方でですね、トイレに行きたいということで、トイレに行かれて、そのまま、もう分からないからって言って帰っちゃったんですね。それでちょっと私はですね、しまったなと思ってですね、祈ってあげればよかったと思うことと、もうちょっと短くして祈ってあげればよかったかなとかですね、正直言ってちょっと人間的には後悔をしたわけであります。それでですね、久留米に行った時にすぐにその、お嬢さんといっても、もう私といい、お母さんが80代ですから、その、方なんですけども、先週はせっかく来てもらったのに、十分祈ってあげることもできなくて、本当に申し訳ありませんでしたって、すぐ謝りに行ったんですね。そしたらですね、お姉さんは先に帰ることを祈ってたんですね。よかったんですけども、そしたらですね、全然その悪い感じじゃなくてね、実は、いや、そうじゃないんですよ、すごく良かったんですって言ってですね、でも先帰られたけどって、ちょっと寒かったみたいで、先帰りましたけど、トイレに行ったと帰りましたけど、来るときはこうね、おばあちゃんでこう腰がこんなになってんですね。で、全然母はね、最近も腰は曲がったままでね、だったんですと。で、本当に疲れやすくなっていたのに、帰るときに、腰がまっすぐになってね、背筋が伸びてたんですって。びっくりしたって。それで、いつものスーパーに寄ったらですね、スーパーに必ず行ったら寄ってあげるそうですけど、そしたら3回立ち止まるんですって。 広い大きなスーパーなんで、買い物やっぱり一緒に来た時はゆっくりしたいみたいで、スーパー上もあるそうですけども、ね、ゆっくりと、それで必ず3回ぐらい立ち回るんですって、きつくて、わーってね、でゆっくり待ってあげて、一緒に待ってあげるんです ね。ところが、その日はですね、もう全然立ち回らずに、スーパー中を、大きいスーパーを元気にぐるぐる回ってですね、回ったってことですね。えらくびっくりして、びっくりしたんですよ、あんな元気な顔にあったの久しぶりでしたって、家に帰った後も私にずっと話しかけて、ニコニコ笑いながら話しかけて、あんなぐらい元気な顔は本当に久しぶりでした、びっくり前は全然もうきつそうできつくて、ね、曲がってく大変だったのに、帰ってきたらまるっきり変わってたんですって、教会の恵みですねって涙ぐんでるんですよね、そのお嬢さん、お嬢さん、まあ、お嬢さんって私だけなんですけども。すごく嬉しかったんですね。私が特別何かしたわけじゃなくて、本当に十分聞こえなかったわけでしょ。十分聞こえなかったし、誰かが何かをしたわけじゃないんだけど、その久留米のお嬢さんが、とにかく人のことに連れて行きたい、教会に連れて行きたいと言って、お母さんを引っ張ってきたときに、まあ、お姉さんなんですけど、引っ張ってきたときに、神様は直接お母さんに触れてくださって、お母さんの体も心も元気にしてくださってですね、そのお嬢さんが涙ぐむぐらい元気にしてくださったわけですね。これは主の働きになりますね。で、誰かが何かをしたってことじゃなくて、本当に神様がそのお母さんに触れ、そしてそのお嬢さんの願いに応えてくださったわけなんですね。なんかすごく嬉しかったんですね。主が働いてるかっていうのを書いてあるんです。で、実は最近ですね、いろんなところに行って、いつもそうなんですが、特に誰かが何かをやってるんじゃなくて、神様が働いてるなっていうのをなんかこう感じることが最近すごく多くなるんです。あるんですね、いろんな世界に行って。で、明らかに今までとは違う、この主が働いてるなっていうのが強く始まっています。皆さんですね、主に期待してほしいと思います。で、おとといですね、大村に行ったんですけれども、大村に行った時に一人の方の洗礼式を持ちました。女性の方ですね。で、その方はですね、大村の商店街でいつも辻子牧師は路上ライブをされていますが、その路上ライブで1月の時に路上ライブを弾いていて、で、ずっと聞いていたので、最初はですね、誰かと待ち合わせして待ってるんだと思ったんですって。でもなんかずっといたので聞いていたので、最後に終わった後話しかけたら、いろいろ話してきて、で一緒にお祈りをして、最後に招きをしたら救われたんですね。それから聖会とか教会に礼拝にも来られるようになってきて、で、賛美大会も出られましたよね。で、5ヶ月経って、5ヶ月ね、1月から、6月 の、 その金曜日の日に洗礼を受けられたんですね。で、実はこの大村商店街の路上ライブっていうのはですね、辻子牧師が示されて始めたんですが、ずいぶん前から、去年ですね、すごく試しを通ったんですね。その、なかなかね、最初は結構あれだったんですけど、非常に厳しくてですね、ある時ちょっとこうやってるとですね、一人こうちょっと変わった人が来てですね、前に立ち回ってですね、まあ、すごく悪い言葉ですね、なんかこう、うまくないとかですね、打たない方がいいとかですね、そういう類のことをいろいろ言われてですね、それはやっぱり嬉しくないですよね。でもなんかもう、行きたくなくなってですね、やめようかと思うけど、祈るとそこに行きなさいって言えば、で、他のところに行こうかと思っても、もし他もやったりしたんですけども、そこも行きなさいってくるので、やり続けられたんですね、やめないでね。そしたらやがてその人はいなくなって、そして1月に救われたわけじゃなくて、毎回その来られるある男性の方が来られましてですね、その人がなんかもう一人浮くくらい拍手するんです。で、その拍手があんまりすごいので、人々が集まってくるようになって、で、最近は一緒に歌うようになってきてですね、なんかそれで結構その村商店街のその路上ライブは有名になってですね、結構人が集まるようになってきて、で、洗礼者もついてましたし、ね、そしてあとは礼拝とか聖会に来られる方も結構いるようになってきたわけですね。で、これもですね、もちろん強い星が継続してやり続けたってことがすごく大きなポイントなんですけども、なんかこう神様の手を動き始めてるなってことを非常に感じます。で、皆さんもですね、主に従ってなんか話していたのに、なんかこう、なんかもうやめたくなるようなことを許されることがあると思いますけども、どうぞそこでですね、投げないで、その中で、続けてほしいと思います。どぶしょうで言ってました。諏訪が称された後に、ね、実は今ある場所で、ある場所のすごく結構大きなというか有名なレストランのところで工作されてるんですけども、毎月のように行ってるんですけども、先日ですね、行ったらですね、そのお客さんがですね、クレームをつけてきたそうです。せっかく家族で予約を取って承知にしてきたのに、あんなのはうるさくて困るからやめさせてくれって言われて、それでしばらく待っててくださいって、そのお客さん帰るまで待ってて、それから再びやったって。で、そういう感じだった。そしてそしたらですね、一人なんか結構それはいいことで、その時のお客さん増えてたそうですね。 だから帰ってきた上でよかったんですけども、今度はですね、一人が後ろの方で、最初からなんかちょっとなんかこう、ちょっと霊的な反応してるなっていう感じの人がいてですね、イライライライラしたの分かるんですって。その人がこう賛美の近くの方まで来てですね、こう机をですね、こうね、賛美に合わせてこう叩くんですって。こうあのリズムに合わせてなくてね、こういう感じでですね、それでなんかこうと思ったけど、ね、ニコーッと笑ってですね、心の中でね、あれぐらいからやってたら、さっくすーっと途中で帰ってからってこと言ってましたけど、そしてクレームが3つぐらい入ったそうで、ウェイトレス の, そのトップの方がですね、もう今度からもうできませんねみたいなこと言われたそうです。まあ、でもあのトップの方ね、オーナーはまたしてくださいということで、まず8月もするということでしたけども、今までだったらがっかりしたと思うんですけども、言っておられました。去年大村商店街のことを通過しているので、あ、今レロ戦いの時なんだなって、ここを通過した後にここでも何か神様のことをなされるんだなって、こういうことを思ったって、だからそれがね、全然気負わずにそのことをまあ説教で書かされたんですね。で、あ、確かに何かこう始まってきたなっていうことを感じます。で、先週話したと思いますが、松浦には他教会の牧師が来られたり、新しい方が新しいことを呼んできたり、こう明らかに長崎県のあちこちでですね、主の働きが起こってきたんですね。島原でもそうですし、で、何か主の働きがぐーっと始まってきていることを感じます。ですからぜひ皆さんですね、主に期待をしていただきたいというふうに思います。しかしですね、さあここから今日の説教なんですけれども、今言ったように私たちが世に出ていくとき、賛美隊として出ていったときでもそうですし、皆さんがお仕事や学校やいろんなことでその世に出ていくときに、必ず世ではぶつかりが起こると思うんですね。本当に神様を一番にしたいもと思うと、例えば世の中は偶像礼拝が見せていますし、世の中はやはり、利益が大事でしょうしですね。ところがで世の中はやっぱ和を持って尊としている世界ですから、クリスチャンの場合は神様を大事としますから、ね、あの時としてはぶつかることもあるわけですね。でそういう時に私たちが本当に世の中にあって神様の勝利と神様の恵みと祝福を見ていくために、証を受けるために何がポイントなのか、それはですね、イエス様が歩まれたように歩むこと、イエス様はどういうふうに歩まれたかを通して私たちはそこから学ぶことができますし、そこから私たちはですね、まあ、あのどうすれば勝利を受けるかを見ることができますね。で今日はそのマルコの一章の35節と言いましたけども、特にその朝の祈り、まあ、早天祈祷ではなくてもいいんですけども、朝早く起きて祈っていたその祈りのところに目を留めていきたいと思うんですね。35節からです。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたと書いてあります。イエス様は朝早く起きられたわけですね。で時間は書いてありませんが、まだ暗いうちと書いてありますから、多分南西教会で5時半に相談していますが、主の時間の村は大体そうなんですけども、5時半だとすると冬だとまだ暗いですね。真っ暗だったりしますね。でも最近はもう暗くなくなってきてますし、夏になると5時半は明るいですよね。だから夏だったらもっと早くなるかもしれません。つまりどういうことだったら、これはイエス様はまだ他の人は眠っている、世の中が社会が活動を始める前に、まだ暗いうち、夜が明けて夜が活動を始める前に起き上がって、それ寂しいところっていうのは、つまり人がいないところ、神様とゆっくり交われる場所に行って祈っておられたって書いてある。でイエス様はですね、神の子でしたから、神の子なんだから力を持ってらっしゃるんですよ。でもイエス様は 100% 全く私たちと同じ人となってくださいました。この地上でイエス様はもちろん神の子でありましたけども、人の子として生き、人の子として奇跡をなさり、人の子として御業をなしてくださったわけです。私たちもそれにもう真似るというか、それと同じことができるんですね。で、そのイエス様がなぜああいう技をなし、ああいう素晴らしい神様の栄光を表すことができたかというと、実はイエス様はですね、弟子の誰よりも早く起きて、まだみんなが眠ってる間に起き上がって、人のいないところに行って、本当に神様と、父なる神様とイエス様は、まあ、祈られて交わっていたんですね。で、これが実はイエス様が世において勝利した、彼の人生、イエス様の人生にいつも神の技を伴った栄光を現れた秘訣なのである。で私たちも生活を始める前に、まず神様と前に出て行って祈ることがポイントなんですね。でもある方は言うんですよね、いや、キャラクシャの私の生活をしない、私は夜が遅いんです、私の生活はとても遅いんですって言われてますが、私も、ですね、夜が遅かったんですね。まあ、両親はいますけれども、私はその父の仕事の関係で夜遅いことが多かったんです ね。でだからあの朝は苦手なの、もともとね、夜遅いのは強いんですけど、朝になったらもともと私はね。で、 小学校時代ですね、夜は遅いからですね、朝はですね、学校が始まるギリギリ、当時集団登校なんてあったんですけども、もうギリギリにですね、起きてですね、朝ごはんも食べずに、顔を洗うや否や、パーッとですね、学校に飛び出していったんですね。朝ごはん食べてもいいんですよ、ね、健康上いいんですけども、だからといって私は両親に文句はなかったです。ね、夜遅くまで仕事をしていたので、周りに当然ですね、私は朝は苦手なんです。ね、で、夜遅いのは強いけど、朝は苦手なんですね。でも、イエス様は、おそらくそんな私よりも、もっとハードな生活をして、もっとハードな人生を送りたいと思います、この地上で。だから嵐の時に、嵐の船の中で爆睡していたんですね。まあ、今流の言葉すれば爆睡ですね。熟睡したわけですね。弟子たちが、なんと思わないですかって起こしましたけど、あの嵐の中でさえも、一つはまあ信じきってたからですけども、一つは本当に疲れていたので爆睡できた。嵐の中でさえ爆睡できるほど疲れていたんです。でも、イエス様は、朝早く、まだ暗いうちに起きて、人のいないところに行って神と交わったんです。どうしてか。そこで神様から力を受けないと、一日歩んでいくときに、本当に神様の心、神と共に歩む人生を十分生きれないからなんですね。で皆さん、社会に出てらっしゃる方ね、それが職場であっても、学校であっても、ね、まあ、家庭も場合によってはですね、自分大学生の場合には戦いがある場合もあります。どこであったとしても、いろんな戦いがあると思うんですね。でその戦いの中で、まあ、ある時はうまくいったり、うまくいかなかったり、普通はそうですね。でも神様にあってって考えたときに、確かに主は共にいてくれる。確かに主は勝利者なの。でもその勝利を本当に毎日毎日生活の中で現実に見ているのか、職場の中で毎日毎日見ているのか、学校の中で見ているのかどうかっていうと、必ずしもそうではないんですね。それはあなたが弱くてダメだからってことではありません。みんな弱くてダメなんです。でも、ある方はそれを力強く見るし、ある方は十分に見れないんですね。秘訣はどこなのかというとですね、イエス様は朝早く起きて神と交われるんですね。で、これはね、楽ではないことを私は知っています。でも今日はね、これを話すように導かれちゃった。今日マルコの一章から何か話すような話があって、私は他にいろんなところを見ていたんですが、なんかここをすごく深く強く語られたんですね。朝早く起きて祈っておられた。皆さん、イエス様は神の子なんだから、別にそんなことしなくたって神と交わって力を受けてられた。でもあえて朝早く起きられたんです。それは私たちに教えたかった。弟子たちに知ってほしかった。弟子たちはその時寝ておりました。どんな格好して寝たんでしょうね。なんかすごい格好して寝たんじゃないかと思うんですけどね。寝相の悪い人もいたんじゃないでしょうか。ね。で、イエス様はそれと関係なく行かれた。この後弟子たち起きてきます。おそらく日が昇った後でしょう。イエス様を探してきます。もうイエス様はある程度神と交わった後でしょう。ね、弟子たちは朝起きてませんでした。だから、本当にイエス様を愛していたの。本当にイエス様が大好きだったの。本当にイエス様についていきたかったの。十字架の時に見事に逃げて裏切りました。呪いをかけて、丸裸になって逃げていきました。本当に好きだったんですよ。本当に愛してたんですよ。本当についていきたかったんですよ。その心は嘘じゃなかったんですよ。でもできなかったんです。なぜか。肉には神の御心を行う力は、私の肉ではどんなにそう思っていてもできないんです。で、ああ自分は弱くてできないなと思っている人、世界あの役目がバラって言いますけどね、バラです。で、落ち込む人は何にもありません。どんな素晴らしい人であっても肉の決心や努力ではできないのです。でも神様と交わるときに、神から力を受けるときに、私たちは主の心の中を受け入れるし、主と共にいられるんですよね。で、弟子たちが起きてきて、この後こういうんですよね。シモンとその仲間はイエスを追ってきて、ね、起きた後ですね、彼を見つけ、イエスさんを見つけて、みんながあなたを探しておりますと言ったと。ね、でイエスは彼らに言った。さあ、近くの別の村だと行こう。そこにも福音を伝え知らせよう。私はそのために来たのだから、出てきたのだから。つまり、イエス様はここだけじゃなくて、他の別の近くの村だとにもこいつは行かなきゃいけない。それが私の使命だと、ね。使命を果たすためには朝早く起きて神から力を受けていたので、その使命を果たしていくことができたんです。ある方は今学生ですね。その学校に行って学びをすること、 いろんな人間関係、いろんなことが許されるでしょう。良いことも悪いことも。でもそこに神様の訓練と使命があります。ある方は職場ですね、それは神様がいた職場だと信じてますか？神が置かれた職場に行くのは必ず戦いが許されますが、同時に神の用意している素晴らしい証があります。そういう祈祷に来るとですね、毎日5分間の説教が行けます。ずっと5時半から3秒して予言があって、感謝の祈りがあった後お祈りをして、だいたい7時10分か15分ぐらいから聖書を読んで、そして、10分ぐらいから読んだら25分ぐらいから15分ぐらいから少なくなっちゃいますけども、5分ぐらいの説教があるんですね。これは私じゃなくて牧師が順番にやっておりますね。最近としやくんが説教することを月曜日と金曜日としやくんですかね、あるんですけども、みんな順番でやってますね。でやるんですね。そしてメッセージを言うことができます。これはね、力を受けれるんですよね。で、としや牧師はですね、朝があんまり得意ではなかったんですけれども、担当になりまして、休むわけにはいかなくなりまして、時々休まれますけど怒られたんですね。で、私は注文つけたんですね。ミスターケンタッキーに負けないような証を、特に感謝の証をね、その生きた証を、人の証に自分の証を、ね、入れてください。としや君だけじゃなくて、その説教者に、牧師たちに入れたんですね。そしたら最近ですね、徹夜祈祷の説教の時も、総伝祈祷の説教の時もですね、いつも証を聞くことができるんですよね。そういうのだったら、自分がその行かれて、まあ、ガストに行ったんですけど、そこでのいろんな証を聞きます、ね。でも証を聞くってことは、逆に言えば問題がいっぱい起こってるところなんですけど、問題に対する解決と勝利とか逆転っていうのをいつも証しておりますよね。で、あれ最近多いなって思うんですよね。昔そんなの、ちょっと申し訳ないけど、そんなに証聞かなかったな。最近なんか証しが多いなって思うんですけど、気がついたら彼は担当ということもあって蒼天に来るようになったんですね。そして今年は感謝っていうことを、まあね、遅ればせながら今年は感謝ということをかなり全部言ってますから、感謝をするようになった。朝神様の前に出て感謝をすると力を受けるんです。である方はですね、厳しいかもしれませんけどね、本当は1時間朝捧げてほしいんです。これが本当の願い。イエス様はそんなに父がもう一緒にいなかったのかってこう言ってますからね。ゲッサマネの時にね、1時間って言ってますから、1時間でも5分から始めてください。5分、1曲賛美して感謝の祈りをして聖書のディボーションを読めば、実は5分なんて過ぎます。10分で帰ります。1曲賛美をして感謝の祈りをして、その日の仕事、学校のことを神様の祈りをして、もうかっこいいお祈りしなくていいです。本音の祈り、心からの願いの祈り、本当の自分の心の叫び、求め、具体的に御心がどうかなんて難しく考えない、ストレートに祈る。神様は違いますって別ですよ。でもストレートに祈る、ね、そして、感謝をして、その後それをストレートに求める。そして聖書のディボーションの箇所を読む、2箇所読んで、そして最後主の祈りをしましたら、5分は無理ですね。10分かかりますね、やっぱりね。それをだんだん祈りを伸ばしていって、3秒増やしていくと最後15分、20分といって、もし皆さんが朝1時間学校に行く前に、職場に行く前に本当に神と交わり始めますとね、皆さんの人生の中に間違いなく証しが始まります。それでもしね、証しと奇跡が始まらなかったら、これはもうはっきり言います。私のところに文句言いに来てください。本当に私は一緒に神の前に出てあげます。絶対に始まります。かけたらダメなんですけど、かけてもいい本当に朝神様の前に出て、私たちは神様と交わると思ってるんですね。でもね、朝になろうと思うとね、誰かがいるんです。で、朝なぜそんなに大事かというとね、朝まず神の前に出るということはね、何よりも神様を大事にしているんだと思います。そして自分が何かをする前にまず神の前に出るということは、神様にすがらないとできませんということを表しているんです。神様抜きにして始まるということは、俺自分で生きていけるよって、俺は別に神様なくたって自分でやっていけるよってことを実は表していることになる。神様は後の場合になる。でも神の前に出るってことは、まず私は神様が必要です。そして神に祈るってことは、何かをする前にまず神様に力を与えてくださいっていうことを表していることになる。その人は神からの力を受けて始まるんですね。いやね、韓国のクリスチャンの力というのはね、祈ってるんですけどね、想定もするんですよ。よく説教するんですよ。で、私これ来た時思ったんですね。うわ、何礼拝でどういうふうに説教しようって、 第一礼拝はいいけど第二礼拝でどうしようと思ったんですね。実はでもですね、決めました。神様の祝福を受けるハウツー論のうまい特効薬はないのです。御言葉はどこに握るとき、神様はエコひいきなく、どんな人にでも惜しみなく神の愛と恵みを具体的に表されます。どんな人の人生にも奇跡は始まります。エコひいきなんかありません。この朝神様を愛されている5分からで結構です。そしてそれを10分にし20分にしていくと、これがもし皆さんの人生に身についてくると、本当に1時間神に祈ることが身についていきますと、皆さんの人生に奇跡は現れてきます。残念ですが、牧師でも身についている人は日本の牧師は少ないと思います。その時間の牧師は相談しないと報告しないといけませんから、やってるはずなんですけど、はずなんですけどどうなんでしょうねこれいいですか。立法じゃありません。しなかったからって呪われたりはしませんし、捕まれたりもしません。でもすることによって受ける祝福は10倍100倍と思わないでください。まして人生において1000倍万倍の祝福が現れると本当に思っています。聖書に現れているイエス様の働き、福音書の弟子たちと使徒行伝の弟子たちのあの大きな変わりを、それは聖霊だからなんですけど、彼らはそれをどこで受けようと祈りを通してなんです。使徒行伝の弟子たちは朝ごとに祈ってるんです。福音書の弟子たちは朝ごとに爆睡してるんです。イエス様は起きてる、まあね、でこの差は起きますね。で実はですね、最近朝ごとにですね、想定に来てる人がありますね。それは誰かとですね、木原井大君なんです。この前もちらっと話しましたけども、彼は小学校5年生ですが、学校が嫌なんですね。で、まあ、どういうか勉強が好きじゃない。いやいや、ね、いや、そんなの普通じゃないかって申しませんけど、まあ、好きじゃなくてもそんなに嫌いじゃない子は多いと思うんですけど、もう本当に好きじゃないですね。嫌いって言ったわけですよね。でしかもですね、学校でやんないけど宿題に出されるのがとにかく嫌なんですね。まあ、うちの家には変な伝統がありました。男の子に学校勉強するところでも、学校で勉強した以上宿題を出して家に勉強させるのは先生が悪い学校で勉強してるんだから家まで帰ってする必要はないっていうね、変なのがあって宿題しなかったりするんで忘れ物も多かった。それも一つの理由なんです。この前言ったようにだから学校行くと今度の先生はすごくきっちりしているので、その忘れ物とかその宿題とかがちょっと厳しいので、で嫌ってのが一つある。もうそれたちは一つある。どうもそれだけじゃない。この前面白いこと言いました。日曜日の夜にですね、もう次の日の学校思い出して泣き出すんですよね。いやで、よくよく聞いてみると言いました。学校に行くと世なんだって言うんです。世って世の中の世ね、世なんだ。僕は毎日ランタツルを背負って教会に行って勉強したい。まあでもね、行きたくないことの言い訳も半分あるなと私は思うんですね。半分はあると思うんですが、あとの半分はこれ皆さん、全然そんなことを感じてない、世は楽しくて仕方がない、世と俺はうまくやっていけるって人はっきり申し上げますが、本当に聖書に従って生きてないと思います。もし本当に御言葉に従って神様を愛して従っていこうと思ったら、日本で生きている以上、職場であろうと学校であろうと夜は必ずぶつかるし、生きにくいし、困難が来るはずです。全然ない。もう夜は楽しい。夜とうまくやっていきますという人は、実は適当に妥協してるでしょう。うまくやってるでしょう。呪われてしませんよ。でも神の奇跡も起こりません。もうはっきり言わないといけないんです。厳しい時代やってきますから、御言葉通りになるんです。本当に主を大事としていくとぶつかるんですよ。よって楽じゃないですね。で、小学校5年生にして感じてるんですね。で、まあ、半分はちょっと嫌気もあるけどね。でも半分は本当なんですね。で、彼はですね、だからですね、蒼天に来るんです。朝5時に起こしてくれって言って。で、教会に来て、教会で寝るんです。ただし、聖書の時になると起きてきて、必ず聖書を読むんですね。で、聖書を読んで、5分間の説教を聞いて、その後お母さんと一緒に一生懸命お祈りして学校に行くんですね。で、面白いこと言いました。教会に毎朝行って蒼天に出て行くようになって、随分強くなったって言ったの。自分で昔はすごく学校に行くときつかったけど、随分自分が強くなったことが 分かってるんですよね。で、と思うかもしれませんけど、いや私はこれね、島本さんに小さい時抱っこしてもらって育ててもらってますから、半分ね、母親とともに。島本さんは超霊的に見分ける人だったんです。ね、本当にね、すごい悪霊が見える人だったんですね。見上げのたものでしたからね。私はあの彼が言ってることはね、あの半分は本当だと思いますし、実は霊的な世界のことを的確にやってると思います。朝起きて神の前に出るようになって、まあ、彼は教会で寝るんですよ。最初の最後の聖書のところと、そして、説教を聞いて、その後お母さんと一緒に祈りして学校ですね。強くなりました。私は間もなく彼の生活の中に奇跡と証が始まると思っております。すでにいくつか始まってるんですね。ちょっとまだ公で言えないんだけど、始まると思っております。で、あなたの人生にも神様は働くことができるんです。で、この朝を捧げるってことは楽なことではないんですけどね、皆さん5分から始めて本当に捧げてほしいんですね。で、その時に神様は皆さんの人生の中に豊かな技と稽古を話してくださったことがあってほど覚えてるわけですね。もう一人ね、最近相談してる人がいるんです。辻子守さん、争点どころか全然祈りもしなかった守さんが、最近は奥様と、時々ちょっとこっちに泊まらなきゃいけないことがあるから仕事の上で電話でやり、いる時は向こうでやり、奥様言ってました。夫と相談するようになって本当に変わったって。夫も変わったし自分も変わったと。で、今回の説教は全然興味の気もなくて、そして実際洗礼者も起こって、あ、本当に落ち着いてましたね。見てて分かりますね。本当に守さん自身は変わりましたし、あの奥さんも変わられましたね。今グッと相当やってらっしゃるんですね。朝しね、彼は仕事もう社会のバリバリですよね。さらに今何年何十年という人ですよね。で、相当やり始めたから変わったわけですね。だからね、この朝を神様に捧げるかどうかっていうのは皆さんの人生を変えていくんですね。で、ぜひですね、イエス様でさえそれをされた。そしてイエス様が自分の使命を生きるためには朝に乗ってから出なければ外に出ていかれなかったんです。私たち一人一人の人生にも例外なくどの人にも神様が本当は用意している使命がある。それを生きようと思うとき、朝神様から力を受ける必要があるんですね。で、その次にね、ここでこうしてイエスは外来電池の辺り出て行ったわけですよ。その街道、シナゴクのことですね。まあ、当時はまだユダヤ教の街道に入っておられましたけど、ね、今では教会ですけど、行って福音を告げし出せ、悪霊を出された。二つ言います。ここではね、癒しのことはご覧にできません。癒しも当然されたと思うんですが、福音を告げ知らせることと悪霊を追い出すです。で、福音を語ることと悪霊を追い出すときに、朝に乗っていかれたときにイエス様は福音を伝え、悪霊を追い出すことができたんです。で、私たちが社会に出て行って機会あるたびごとにイエス様を分かち合ったり、やれば祈ったり、あるいは霊の解放の働きをしたりしようと思ったら、力を受けてないとできません。世に飲み込まれます。世の人に話をされたときに、イエス様の話とか聖書の話どころか、世の話に丸々話し合わせて、世の話の言われる通りに飲み込まれてしまうことがしばしば、私は昔ありました。私はクリスチャンで出しましたけども、そういうことが普通でした。さっき言ったように朝、顔洗って飛び出していって、ね、クリスチャンでしたけど、何の神の証の力も私の生活の中にはありませんでした。でも本当に朝神様の前に出ていくときに、そこで力を受けるとき、私たちは証しする力、これ悪霊出しに書いてますけどね、悪霊出しに限らず皆さんがいろんな霊的なもの、今の時代はね、悪霊がいろんな形で働いてます。その霊的なことに対して戦う力を教えてくださいます。で、ですから申し上げますよ、あの、私よりあなたの方が忙しいかもしれません。私は毎日帰るときは最終ですから、早くて1時、遅いときは1時半に帰ってきますけれども、ね、まあ、もっと遅い人もいるでしょう、ね。忙しいかもしれません。ハードかもしれません。でも、イエス様よりは絶対あなたが楽です。イエス・キリストは誰よりも過酷な生涯を生きられました。33歳にして、50歳ぐらい、もっと年をかけてみたと思います。彼は本当に過酷な痛みの中を通りました。ハードな人生を通りました。でも、彼は朝起きて死の前に出たのです。死なのかね。なぜか。そこで力を受けなければ、神様の人生は見なかったんですよ。で、これは立法じゃないんです。恵みなんです。 どんなに私たちが弱くても力がなくても肉は勝てなくても世にサタンに罪に勝てなくても肉は世に勝てません。肉はサタンに勝てません。肉は罪に勝てません。でも神様から力を受けるなら、聖霊の力を受けるなら、罪にも世にもサタンにも勝てるんです。そしてその聖霊の力を受けるのは朝神の前に出てくるわけなんですね。でその時に私たちは神様の恵みと力を受けるんですね。でこれにエコヒーキはありません。どんな幼い子供でも、どんな年取った人でも、社会の大勢でバリバリでやってる人でも、そうでなかったとしても、これを防ぐ時に私たちは神様の恵みと技に預かっているんですね。どうなるんですね。まさかの様に出入りさせてみてください。その時にあなたの人生が始まります。でもうすでに始めている方はね、期待して祈ってください。朝の祈りって聞かれるんです。私は新学生にはっきり言うんです。十字架祈りより朝2時間本当に神の前に祈っている祈りの方が力強いって本気で思っています。それぐらい朝神に捧げる祈りって大きいんです。まず第一日を捨て、一日が始まる前に神様と、今日一日をあなたにこの話をしてくださいっていうことで、ね、ぜひね、皆さんになってほしいと思います。そこから人生変わりますのでね、これ、説教終わりますけど、神様からのチャレンジだと思います。で、最後に、決心してもできないんですね。でも、一つあるんですね。神様、自分はできないけど、本当にしたいって心から求めることなんですよ。で神に求めてほしい。私はさっき朝、超苦手なので、朝起きれない人の気持ちがよくわかるんですが、本当にそうでもしよう、朝起きるとって決める。5分、さっき言って5分くらいでいいですからね。10分早く起きて5分になることに決めて、そこから始めて、必ず時間になれるようになりたいって、あなたが願うかどうかです、本気で。で願ってない人ははっきり言います。どんなに酔っても起きれません。神は心を言います。こうね、神様お願いしますって祈ったところで心が実は求めてなかったら答えられないんです。で神は心をご覧になりますから、実はありませんか、口では神様なんとか、ね、例えばタバコやめさせてくださいって祈るわけですね。お酒やめさせてくださいっていうのは口ではね、でもこの中ではね、やめたいと思ってなかったりするんです。その時ダメ、いくら祈ってもダメ。本当に心がそれを願うから、それをまず求める。心からそれを願って、そして神に求めますと、必ず力が入ります。白馬の自転法が決まるまでの間、せめてエフェクト方々は想定を、もしてたらですね、いいですけど、してなかったらやってほしいと思いますね。やって入らなかったら私に送ってください。やらないで入らなくても、はっきり言いますけど、分かる、それは仕方ないですね。で、なんですね、すいませんね、神様愛の方ですよ、恵んでくださいますよ、祝福ですよっていうのは簡単なんです。でもですね、皆さん、原則があるんです。神様も十字架で技をしてくださいました。私は信じるだけでいいんですが、信じているなら本当に神様を大事にして愛なんですよ、信じているなら。どんなに信じてるって言ったって、実は朝起きて神に一言も言わないで一日を始めるってことは信じてないんですよ。自分の力で生きるんですよ。そうでしょ。神様信じていますって言いながら朝起きて神様に聖書も開かず、朝をお祈りもせず、ね、学校でも職場でもどこでも生きるってことは、口では信じてますって言ってるけど、実際は神様なしに生きていくわけですよ。私は今日自分で学校行って勉強します、私は今日職場行って自分で頑張りますって言ってるわけですよ。まず本当に神の前に出て、神様あなたの力を与えてくださいっていうのは、これは信じてることを表してるんです。で、信じる者に神は力を表される。信じる者の神は絶対に裏切らないんです。で、ちょっと一度はっきり言ったんですけど、人を信じる人は裏切られます。でもはっきり言いますけど、人に裏切られるなんて言わないでください。クリスチャンが人を信じる方がおかしいのです。私たちが信じるのは神様なのです。十字架にかかるほど私たちを愛し、死に誓って復活してくださった神様を、イエス・キリストを信じるんです。で、この方により頼むんです。この方に信頼するのです。この方にすがるのです。この方に助けていただくのです。誰かではありません。親でも、上司でも、お金でも、 気持ちで助けが来ることがあるでしょう。でもそれは結果であって、私が信じるのは神の話です。人はね、愛する存在で助ける存在なんです。神様は信じる大事な方です。でその方にまず私たちは遊びた時に出て行って、神様助けてください、今日一日守ってください、祝福してください、で仕事のことでも学校のことでも具体的に、うちの娘が、まあ、もう関西にいましたけど、いつも学校行く時ですね、特に試験の時ですね、必死に乗ったそうです。学校まで歩いて20分ぐらいかったそうですけども、いつも真剣に乗ったそうですね。あ、その結果定期テストは良かったんですよね。だからスイスに行ってから来たんですけど、あげてました、もう 100% の人が祈りだと確信してたけど ね、あの祈りって子がいるんですけどもね、祈ってるんでしょうかね。いやですね、あのわざわざ日曜日1回を咲いて神様が語ってくださったので、人に祈りって人に見えてないんですよ。だからもうすでに祈ってらっしゃる方はね、すいませんね、くどいなと思うかもしれませんけど、あのまだ十分祈ってない方ね、本当に神様の前に助けていただいて、この朝を去りましょう。ですでに祈ってる方、期待してください。必ず奇跡は始まってきますから。神様があなたの人生の前にわざわざ、それをね、あの覚えてあげたいと思います。イエス・キリストでさえ朝人よりも早く起きて寂しいところに行って祈って、そして御心を行われました。私たちがどうして朝神に求めないで神の御心を行うことができるわけでありましょう。神様から力をいただいている、神の用意されている人生、悪霊を追い出し、ね、人々を助け、本当に神の御心に満ちた人生をですね、お互いに見ていきたいというふうには思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが生きて働かれる神、イエス様、そして私たちが祈り求めるという答えでくださる神です。その恵みは驚くばかりですけれども、どうぞ神様、それぞれ今の時代は夜が遅い 時代です。ですから子供でも夜遅いのが当たり前の時代になってきていますが、そうするとどうしても朝起きるのは非常に厳しいことが多いですけれども、どうです様、朝苦手な方も得意な方も、朝私は生活を始める前に神様の前に出て、素直な心で人にはいないことでも神様には話せますので、神様の前に賛美を捧げ、感謝を捧げ、素直に大胆に求め願い、そして聖書に触れ、そうやって毎日を過ごしていけれるように、それが喜びとなるように、そしてそこで本当に力を受けて神様の奇跡を人生の中にたくさん見ていくことができるように、神様の勝利をいくつもいくつも見ていくことができるように、力強いと思って導いてくださることをお願いいたします。生きている神様、そういう証がこの教会にあふれてくるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があるとお祈りが手に届きませんので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。お一人一人聖霊様を殺されてもらって悔い改めしましょう。知られました、何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してみたいと思います。自分のことでも家族や家のことでも結構です。天のお父様、一人一人があなたの前に差し出しているこの願いと求めに関して、あなたが答えて、体を健やかにし、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、家庭の中に、職場や学校の中にあなたの手を伸ばしてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・イエス・キリストの命ずる。膝の痛み、関節の痛み、イエス・イエス・キリストの命ずる。耳を、イエス・耳の痛みを、イエス・キリストの命ずる。消えてなくなれ。喉の痛み、イエス・キリストの命ずる。消えてなくなれ。進路というか将来ですね、ぼやっとしているって方がいらっしゃいますけど、神様に求めなさい。そして聖書にお読みなさい。聖書の言葉を通してはっきりこの中に何か聖書になると響いてくる言葉があります。それを書いておきなさい。それを書いていると、毎日言葉に触れてそれを書いていると、ある期間経つとはっきりあなたの中でその書いたものを見直すと、はっきり方向性が見えてきます。神様、あなたに、あなたが分かるようにはっきりと 行くべき道を示されます。なんか方向、なんか進路っていうか方向を求めてる方でしょう。これは、若い方も、ご年配の方もです。どちらもです。なんか方向を求めてらっしゃる方、進むべき道を求めてらっしゃる方ですね。聖書を通して語ろう。私に聞きなさい。そして私は語ることを心に響いてくる言葉を書いておりなさい。私はまだはっきりあなたに示そう。海外との関わりがある方ですね。海外との関わりがある方、その関わりの中に神が与えた関わりがありますが、同時にこの敵が持ってくる関わりもあります。恐れることは何もありません。慌てずに祈っていきなさい。確かにあなたが朝ごとにそのことを神の前に祈っていくときに、なんかこの、最初いいと思ったんだけど実は違ったということがはっきり分かります。そして神のものとそうでないものが明確に分かれていきます。しかしこれ祈ってないとなんか目が覆いにかけられてしまいます。で祈っておきなさい。そのことによってはっきり主が与える関わりというのは何なのか分かっていきます。で主が与える関わりを通して私は霊的にも経済的にもそしてあなたの人生にとっても非常に大きな祝福を与えていこうとしられます。なんか神様を選んで大切なものをされた方がいらっしゃいます。実は最近その時は何も後悔しなかったんですけども、なんか下げてしまった後ですね、今となったらですね、後悔したわけではないんだけど下げたけども何にも僕が来なかったななんていうふうに思いを持っている方がいらっしゃいます。主は言われます。そうではない、私の時が速やかに来る。でこの前田更姉妹が日本のトップの方からのそれを断った後に、神を選んで断った後に世界のトップから導かれたように、私はあなたにあなたの思いよりもはるかに大きな計画をこれから抱こうとしています。それある忍耐を今あなたに訓練しています。あなたを失ったのではありません。私を選んだのであなたは驚くべき神の働きを見るだろうと知られます。天皇様、ありがとうございます。一人一人の体をご奴隷に触れるとかにしてください。イエス様によって心と体を癒せよ、癒せよ、癒せよ。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。賛美します。今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お願いします。それではお知らせよろしくお願いします。